11、一般会計予算に対する会派の討論。日本共産党反対。個人消費が低迷し、貧困と格差が社会問題になっている。市長は、アベノミクスはまだ行き届いていない。個人消費は火がついていない。と述べたが、市民の厳しい暮らしを支える予算になっているかが問われる。国保、介護、後期高齢者など、今後の税や保険料、利用料などの負担増に対して、やむを得ないとするのでは、市民の暮らしは守れない。市民からこれ以上の可処分所得を奪うことが、経済を停滞させるということを真剣に考えるべき。保育園に入れないお子さんは187人で、仕事を辞めざるを得ないとの意見が150件、市に寄せられたことが分かった。市として抜本的な保育園の増設計画を持つこと、入れなかったお子さんの緊急の保育体制を作るべき。市長は教育に力を入れるというが、富士見市が確かな教育ができる市だと思ってもらうために、子どもの学力を上げるという考えには賛同できない。新教育委員会制度実施の下で、市長の介入も危惧される。憲法と子どもの権利条約を生かした教育行政に、子どもの貧困対策、不妊治療費助成、浸水対策などは歓迎するが、抜本的に暮らし本位の予算への転換を求める。草の根、賛成。来年度予算は、星野光弘市長が初めて編成した予算である。市長が市長選挙の際示された、富士見ビジョン21プラスに列挙された様々な施策が反映されていると理解している。子ども未来応援センターの開設や、学習支援の充実等、子どものための施策。9、富士見青年の家跡地等の活用の検討、都市計画道路の整備推進など、将来を見据えた投資、防犯カメラの設置や浸水対策の推進といった安心安全に関わる予算、長年の市民要望であったデマンド交通実証運行の実施等、さまざまな施策を評価し、期待するものである。しかしながら、後期基本計画の賛成討論でも触れたが、行財政運営について一点申し上げたい。来年度予算は、市税収入の増加を見込んでいるものの、積極的な予算を裏付ける財源は不足しており、その補填は基金の繰り入れ、つまり貯金の取り崩しによるものである。今後、市税収入の増加が見込めない中、持続可能な行財政運営を行っていくためにも、財政規律についても十分配慮していただくことを申し上げ、賛成の討論とする。公明党、賛成。平成29年度は、第5次基本構想の総仕上げとなる後期基本計画がスタートする年であり、過去最大の予算規模となっている。子育て支援や市民の安心安全を守るための防災・減災対策や防犯対策など、本市の未来に向けてさらなる成長を目指した予算編成を評価する。施策には、子ども未来応援センターの開設や、家庭学習応援事業の開始、健康マイレージ事業の実施、防災行政無線の内容を電話で確認できる自動応答サービスの実施のほか、市民の暮らしの向上に向けて、さまざまな新規事業が展開されている。また、障害者相談支援センターを本市独自で運営するなど、各種福祉施策の充実が図られている。本市の発展に向けて大切な事業となる、水谷・柳瀬川土地利用計画を策定するための予算も計上されている。デマンド交通の実証運行は、市民の生活を支える交通網となりうることから、工夫を重ねての実証運行を求める。 過去最大の税収規模になるが、今後は人口減少を視野に入れ、安定基盤を保つ努力もなお一層必要な時代となる。あらゆる世代の方が暮らしやすい高齢化社会の中での柔軟な対応を今後も積極的に進めていただくことを要望し、賛成の討論とする。市民の絆、賛成。平成29年度一般会計予算は過去最高の予算規模になっている。第5次基本構想の総仕上げとなる後期基本計画がスタートする年となり、さらなる発展を期待する。市長も全市長の基本的な部分は継承していく表明もあり、さらに経済状況や少子高齢化等市民ニーズを受け止めてこられたことを評価する。地域の拠点である公民館活動、集会所の施設整備、特に中央図書館の大規模改修事業に期待する。さらなる商工業への事業推進、旧富士見青年の家跡地の有効活用も期待する。しかしながら経済状況は無視できない。これまでにも進めてきた子育て支援、現在子どもの6人に1人が貧困になっている中で、学校給食費の無償化なども未来を担う子どもたちに対する支援であるとともに、子育て世代の支援として重く受け止めていただきたい。ハード面では首都圏30キロ圏内と恵まれているが、幹線道路の整備、都市計画道路の整備は当市の動脈でもあり、早期の整備を期待する。またにぎわいを展望すると、東西口の立体化も必要と思う。今後も市民に優しい市政を目指すことを要望し、賛成とする。21未来クラブ、賛成。予算編成では引き続き子育て支援策をはじめ、都市基盤整備などの施策で魅力とにぎわいのある誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを目指した結果、平成29年度は過去最大の予算規模となりました。歳入では市税も昨年開業したららぽーと富士見の影響などにより過去最高の税収規模となっています。自主財源確保においては、まちづくり寄付金の積極的活用など調査研究を引き続き進めるよう求めます。歳出では後期基本計画およびきらりと輝く創生総合戦略の推進を進めながら、新たにできる民間保育所などへの運営経費の増額、市民活動総合保険の加入、富士見市 PR 大使移植など新たな計画も多くあり、地域性や潜在力を生かすものとして評価します。ここ数年は過去最大となる予算が見られ、そのために私債が増えていることも心配されます。今後は限られた予算内で施策を行うことも必要になってくると考えます。事業実施には目的、内容、効果についてさらなる精査を、そして行政改革に向けた努力をし、中長期的な視点での市政運営に取り組むことを要望し、賛成の討論とします。富士見市民ネットワーク、賛成。当初予算総額は過去最大の予算規模になった。歳入は5年連続で前年度を上回り、市税は前年比 2.2% 増。交付税は消費の低迷や国の財政支出の方向性により厳しいものになる。国民の所得格差の広がり、節約志向の影響は大きく不透明さが増す。歳出は第5次基本構想の後期基本計画に位置づけられた子ども未来応援センターの開設、一人親世帯みなし支援、放課後児童クラブの施設整備、待機児解消のための民間保育施設の整備補助、学校教育支援は 就学援助の充実、放課後等小学5年生対象の学習会、生活困窮家庭の中学生への学習支援教室増設、不登校児童生徒への支援体制の充実など、子育て世代向けの事業。また、緑地保全では、海戸の森、八つの森の用地取得、省エネ・再生可能エネルギーの普及、台風被害により浸水対策の現地調査の実施、デマンド交通の実証運行の実施で交通困難地域の把握をする、旧青年の家跡地の活用方針の検討、地域集会所の解体、建設の設計、改修等を評価する、町のにぎわい創出、貧困で生活の厳しい市民への支援に柔軟な財政運営を要望する。